こんばんは、マリです。7月16日、日曜日の夜の11時40分です。皆様こんばんは。今日は3連休の2日目ですね。今日もバイオリンとチェロ三昧でしたので、なんか毎日こんな話しかしてなくてすいません。ひたすら練習しましたみたいな話ばっかりしてるんですけど、順を追って話していこうと思います。ギフトの方は元気の玉を一つとほろりしましたっていうギフトをいただきました。これ初めて見たのかな。ほろりしましたって、泣いてる、涙してるこのイラストなんですけどね。これ昨日のトークですよね。教本のミスプリントでもう一回宿題に出ましたって喋 ったものに対して、せっかく練習したのにまた宿題なんて ねえ、いや本当ですよね。まあ私が読み解けばよかったんですよ、きっと。これはきっとこちらが正しくて、下の方に書いてある3番線の指示は括弧書きだろうから、上の方で練習するみたいな、こう私が2歩先3歩先まで読めばよかったんですけどね。馬鹿正直にミスプリントのまま練習してしまって、いや途中でポジション下がるなんてありえないでしょって いやありえないなと思いながら、ありえるかもしれないじゃないですか 今日もその謎の音階をちゃんとやってきましたよ。もう因縁ですね。今日はですね、家の近くの市民文化ホールの練習日だったので、3時間ですね、朝の3時間予約をしてまして、で、バイオリンをメインで練習したかったんですけど、午後からチェロレッスンもあるので、チェロも練習したかったんですよね。で、そのどっちかっていうのが選べなくてですね、欲張りな私は両方練習しました。バイオリン2時間弱かな、いや2時間ぐらい練習して、で近いんですよ、家まで5分ぐらいなので、パパパって一度家に戻ってバイオリン置いてチェロを背負って、またその市民文化ホールの練習室にやってくるという なわけで、今日は楽器持ち替えで両方朝練やりました。で、チェロの方は今日がレッスン2回目ですね。新しいイケメン先生になってから体験レッスンと1回目のレッスンが終わっていて、今日2回目、3回目ですけど、その料金、レッスン代金を払い出してからの意味では2回目っていう感じですね。で、相変わらず鈴木のチェロ教本やってましてですね。で、鈴木の一巻の無弓道とロングロングアゴとアレグレット、楽しい朝、リゴードンですね。今日はこの5曲を鈴木教本からはやりましてですね。で、もうなんかね、そのイケメン先生が本領発揮してきたのが無弓道ですよ。本領発揮っていうのは、マリさんならこれぐらいハードルが高いのを出してもついてきそうっていう 謎の本領発揮ですよ。バイオリンの先生もその傾向がありましてですね、なんですかね、多分最低限のことはクリアできてると思うんですよ。最低限のことはできてるから、ちょっと次のステップとして、その表現力みたいなところでこれを追加で言ってみようとか、なんか先生的にやってやろうみたいな、心をくすぐられる感じがあるみたいで 今日そのチェロのイケメン先生はですね、無弓道で、 これ速さもアレグロで、もうとにかく速い曲なんですよね。で、バリエーションの方でも音を2倍に増あの音符音符の数を2倍に増やして倍の速さで弾きますとかいうバリエーションがあったりして、で、多分音程は大丈夫だったんですよ。で、そのイケメン先生が、もっと速く行ってみましょう、ちょっとスタッカート気味で速く弾いてみましょうっていう感じになって、で、それを3回繰り返したんですよね。2回目弾いて、もうちょっと速くしましょう。で、3回目弾いて、もっといけますかみたいな。もっといけますかってなんやねんみたいな、もう本当に、最後の方の刻みやばかったですよ、もう。タタタタタタタタみたいな 言えてないんですけど もっと速いのかな。めちゃくちゃ速かったですもう。いやで、そのなんでこの無弓道にこだわるのかなって弾いてる時は不思議というかわからなかったんですけど、そのめっちゃ速かったですみたいな、ちょっとここの、威厳するところが難しかったですみたいな感想を言ってる時に、その真意というか、その速くした理由が分かりましてですね。バイオリンの方だと、そのメロディーを弾くことが多いと思うんですね。セカンドバイオリンとかだと、そのハモリとか刻みの方も担当するんですけど、チェロはどっちかというと、そのリズム担当というか、刻むことが割とその役割としては多いので、そのやっぱり速く弓を動かせる、 80g の重たい弓を素早くちゃんと発音させながら動かすっていうのが大変なんだけど、それをやる必要があると。で、ああそうかと思って。その今まではどうしてもバイオリンの頭でいたので、刻むとかリズム担当とかってあんまりなかったんですけどね、楽器が変わればこうなるのかと思って、改めてチェロって役割が広いんだなっていうのを実感しましたね。で、どんどん速くなる無弓道プラス4曲。アレグレットと楽しい朝はスタッカートが出てくるんですけど、連続スタッカートですね。で、ここの弾き方のところもちょっと丁寧に教えてもらったりしながら。で、リゴードン私結構好きで、なんかメロディーが好きなんですよね。見せ場がたくさんあるというか。で、これは結構好きで練習重ねていたので、一発合格をいただきましてですね。鈴木教本からは今日はリゴードンまで。で、次は秀作ですね。8月のレッスンから秀作から入っていきます。で、チェロの残りの時間で、再来週のチェロアンサンブル、イケメン先生のチェロのお教室のアンサンブル会で、星に願いを弾くんですけどね。私は今日が最初で最後の合わせというか、当日のリハーサルを除いては、もうその前日までの練習は今日が最後っていうことだったので、これの合わせをしてもらってましてですね。チェロのピチカートなんかも教えてもらいまして。もうやっぱりレッスンはいいですね。新しく学ぶことがたくさんあって、もう日々勉強というか本当に刺激が多くて楽しいです。で、そんなわけでイケメン先生のそのチェロレッスンが終わった後はですね、その先生が弓を購入しようとしてると、弓あるはあるんですけど、もう少しそのバランスの取れた弓が欲しいっていうので、グエラグ言えてないグエラグエラっていう、なんかフェルナンブーコを使ったオーダーメイドじゃないですけど、希望を言って てその通りに作ってもらうみたいな、ブラジル人作家の方の、何ですかね、日本総代理店みたいな、日本の中ではその人を通さないといけないよみたいな人が、たまたま大阪に来られてるっていうことで、でその連絡係みたいな、日本の連絡係の担当の方が、その弓を3本ぐらいですね、刺繍のために持ってきてくれてて、その弓の引き合い会みたいな感じで、私はそれをですね、まあ、せっかくの機会なので見学させてもらって、でついでにちょっと弾かせてもらったりして 楽しかったですね。でその日本の連絡係をやってるその方自身も実はチェロ奏者で、本業は別にあるのでプロっていうわけではないんですけど、そのリサイタルというか、ピアノの方とツーマンでそのホールを借りてコンサートを開いたりしてるような結構本格的な方で、あとはそのイケメン先生のご友人、そのチェロ仲間のプロ奏者の方とかも来て、いや私のしょぼいチョロしょぼいチェロを入れて、チェロが4台その練習室に並びましてですね、もう圧巻でした。ちょっとしたこれアンサンブルじゃないっていう感じで、また即興でセッションが始まりましてですね、誰か1人が何かの曲を弾き始めると、他の2人がピッチカートで伴奏していくっていう、めちゃくちゃ贅沢な空間でした。もう今日はね、耳が幸せすぎて大興奮で眠れそうにありません 今日ちょっと言い間違いばっかりですいませんでした。